それではいただきます。
この朝はわずか2節だけ、しかも一息に述べられている箇所をお聞きしました。もともとのギリシャ語の聖書も同じで、ここは一息に述べて神様を賛美する言葉が連ねられています。で、少し視野を広くして眺めますと、この20節21節というのは3章の14節から始まっているパウロがエフェソ教会の人たちのことを覚えながら祈っているお祈りの結びにあたっている言葉です。前にも申し上げましたけれども、パウロはおそらくこの時ローマで裁判を待っている身の上にあります。裁判を待っている、まだ判決が出ていない立場の人を未決囚と、まだ決まっていない囚われの人と呼んだりしますけれども、パウロは今牢屋の中からエフェソ教会の一人一人に思いを馳せてお祈りを捧げています。そしてその結びにある言葉が神様を褒めたたえる賛美の言葉であるわけです。で、ある人がこのお祈りの中でパウロがその祈りの言葉を賛美で結んでいるということの前に立ち止まって、こんな感想を述べています。このパウロのお祈りが神様を賛美する言葉で結ばれているというのは驚きではないかというんですね。パウロは牢屋の中に閉じ込められているわけです。どんなだったか、パウロの牢屋の話、ローマでの牢獄暮らしの話というのは使徒言行録の最後28章のところを見ますと、どうもパウロが閉じ込められた牢屋というのは一軒の家だったようです。そして誰でもそこにパウロを訪ねていくことができたと書いてあります。誰かがやってくるとパウロは相手によらず誰彼となく歓迎をしていた。そしてやってきた人に神様の御国、神様の支配が今自分たちの上に及んできているのだと伝えて、イエス様によって神様がどんなことをなさったかということをいつも教え続けていた。それが使徒言行録の一番終わりに語られている結びの言葉になっています。で、その使徒言行録の最後を聞きますと、私たちはですね、牢獄といっても暗く冷たい一つの部屋というんじゃなくて、どことなくそこに明るさが宿っているように感じてほっとさせられるんですけれど、しかしたとえ一軒の家であってもやっぱりそこは牢獄なんです。ですから外からは自由に面会に行けたとしても、パウロ自身は自由に出歩くことはできません。そういう意味では不自由でしたし、加えてこの裁判というのはもし開かれたならパウロはおそらく十中八九というか十中十と言ってもいいと思います。皇帝を敬うという点で問題があるとみなされて死刑を宣告されるに違いないんです。どうしてかというと、ローマ皇帝というのは自分を神として崇めるということを求めていましたけれども、パウロは本当の神様というのは作り主であるただお一人の神様だけで、その神様の一人子であるイエス様が救い主としてお生まれになっているのだということを述べ伝えていたからです。パウロはそのために逮捕されたわけです。裁判が開かれればパウロはその裁判の中で皇帝は本当の神ではないと言わざるを得ない。ですからその裁判に臨んでしまったらパウロは必ず死刑判決を出されるに決まっていたんです。で、その意味では刑が決まっていない未決囚とは言いながら、実際には死刑囚として逃げ出さないように監視を受けている、そんなふうに言ってもいい生活でした。で、そういう生活の中でお祈りを捧げていたわけです。どういうお祈りになるのか、普通だったらです、どうか自分を自由にしてくださいとか、あるいは死刑にされて殺されるにしてもどうかなるべく苦しくなく死ねるようにしてくださいとか、あるいはもし何か心残りなことがあるのであればどうか 重く心にのしかかっているあの事柄を解決してくださいというふうに祈るのじゃないかというふうに思います。でそういう祈りというのは実はすべて自分の願い、自分の思いを神様に申し上げる、自分の心を神様の前に注ぎ出すような嘆願のお祈り、祈願のお祈りです。ところがです、実際のパウロのお祈りはそういう祈願や嘆願に向かっているのではないのです。今朝聞いたみたいにパウロの祈りは賛美の祈りに向かっていきます。でそれが本当に不思議なことだし驚かされることだというふうに言われているわけです。一体全体どうしてパウロはこんなふうに神様を賛美する、そういうことに導かれているんでしょうか。でここには記されていないんですが、おそらくパウロもです、今日私たちが耳にしているような賛美のお祈りに行き着く前には、幾度となく普通に私たちが祈るような嘆願や祈願を祈ったに違いないと、そんなふうに思います。このエフェソの信徒への手紙にはそういうパウロの個人的な事柄を祈るお祈りというのはあまり出てこないんですが、聖書の他の手紙ではです、パウロの自分の痛みや苦しみをありのまま神様に申し上げて、自分の心を神様の前に注ぎ出すようなそういう箇所というのがあります。例えばコリントの信徒への手紙第2の12章の8節には、パウロ自身の肉体に与えられていた棘を取り除いてくださいという言葉が出てきます。繰り返しパウロがそう祈ったのだという言葉が出てくるんです。コリントの信徒への手紙第2、12章の8節と9節をお聞きします。私の聖書だと339ページです。コリントの信徒への手紙第2、12章の8節9節、この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。パウロが言っている肉体の棘とか主の使いというのが何なのかというのはどうもはっきりしないと、昔から言われているところです。おそらくこれはパウロに目の病気があったことを言っているのだろうとか、あるいはパウロが転換の発作を抱えていたのだろうとか、いろんな説明がされる場合があって、具体的なパウロの体にあったトゲ、パウロの苦しみが何であったかということは、よく分からっていないんですけれども、しかしともかくパウロは自分の体に何か弱点を抱えていたらしいのです。そしてその自分の体の弱いところをどうか去らせてほしい、自分の体に抱えている痛みあるいは問題をどうか神様取り去ってくださいと、繰り返し繰り返しパウロがお祈りをしたのだと、そのことがこのコリントの信徒への手紙第2の言葉からは伺い知れます。パウロという人は決して強い人ではありません。腹の据わった強胆な人というのでもありません。むしろ傷つきやすく、弱さや痛みを他の人以上に感じるような、そういう繊細なところがある人でした。このエフェソの手紙でもそうですけれど、パウロがどこかの教会の人たちを覚えて祈る、そういう言葉は新約聖書の手紙の中にたくさんありますけれども、そのパウロが誰かを覚えて祈るときに、その取りなしの祈りというのが微に入り細に入り丁寧に祈られる、そういうところがあります。それは実はパウロ自身が人間の弱さをよく承知していて、本当にそれについて祈りを欠かさなかった、そういう細やかな人であったからなんです。でそういうパウロの祈る祈りがここでは嘆願や祈願じゃなくて賛美に向かっているというのはどうしてでしょうか。パウロがこのお祈りの中で語っている言葉に注目をしたいんです。20節21節をお聞きしましたが、20節の言葉をお聞きします。私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方に、栄光がありますようにと続いています。日本語だと 20節の最後に出てきますけれども、本当はこの20節で最初にパウロが口に上らせている言葉、それは何かというと、20節の最後に出てくるおできになる方っていう言葉です。神様には何でもおできになる、そういうふうに言ってパウロは賛美をしているんです。神様が何でもできる方だっていうのはですね、いささか幼子が抱く信仰のように思われてしまうかもしれません。神様だから何でもできるんだよ、子供たちは素直にそういうふうに思うかもしれませんが、大人はなかなかそういうふうに思えないところがあります。でもパウロはここで確かに、何でもおできになる方、そういうふうに言って神様を賛美しているんです。まさにパウロの賛美っていうのは、神様があらゆることをおできになるっていうところから始まっています。しかもそれはです、ただ成し遂げることができるなんていうことじゃないんです。神様がなさること、神様ができることっていうのは、その前見るとはるかに超えているって書いてあるんですね。で、このはるかに超えてっていう言葉は、もともとの聖書の言葉を、読んでみますと、3つの言葉が、重なり合っている合成語です。もともとの、言葉、3つの言葉をそれぞれ生かして訳すとです、ずっと勝って上の方に突き抜けて有り余るっていう言葉なんです。一体何よりずっと勝っているのか、何より上の方に突き抜けているのか、何よりも有り余るのかと考えると、その前に語られていることに行き着くわけです。私たちが求めたり思ったりすることすべて、つまり私たちが考えること、思ったり望んだりすることよりすべてよりも、ずっと勝って上の方に突き抜け有り余るほどにそれを実現してくださる、そういう神様は褒めたたえられよって言ってるんです。ですから、実はここの言葉を丁寧に聞くとです、ここで何かを願ったり望んだりはまるでしていないみたいなんですけど、実はパウロは、やっぱりここで何かを願ったり望んだりしていたということがわかるんですね。自分が思っている以上にはるかに勝って、上に突き抜けて有り余るほどに実現してくださる方だって、そういうふうに言ってるわけです。何をパウロが望んでいたのか、それははっきりとは述べられていません。牢獄から自由にされるということだったかもしれませんし、あるいは自由になって抜け出してしまったら、ローマ皇帝の前でイエス様のことをちゃんと伝えられなくなってしまいますから、逆にこの牢屋にとどまったまんまで、そして裁判に臨んだときに、その皇帝の前で不安にたじろいだりはしないで、精一杯に本当の神様のことを伝え、イエス様が救い主なのだというふうに証しができますようにというのがパウルのお祈りだったかもしれません。しかしです、どんな願いであったにせよ、自分の願いを持って神様の前に立って、実際にその自分の思い、自分の願いを神様の前に心を注ぎ出して祈るという時に、そこのところで示されるものがあるんです。それは何か、神様が答えてくださっているという事実です。先ほどのコリントの信徒の手紙の言葉を借りて言うなら、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだという答えです。私たちが何かを神様にお願いする、神様に何かを望む、すると神様がお答えになるんです。私の恵みってのはすでにあなたに豊かに注がれている、十分あなたにある、私の力っていうのは弱さの中でこそ十分に発揮されるんだって。しかしです、実は私たち人間っていうのは、神様からこういう言葉を聞かされるということにしばしば不満を持つようなところがあると思います。どうしてか、 力は弱さの中で発揮されるのだと聞かされても、そもそも私たちが嫌なのは何かというと、自分が弱いことなんですね。実際の自分はでも神様がおっしゃる通りなんです。弱いもの、小さいもの、貧しいもの、堅くななものでしかないのに、そういう自分がありのままに照らし出され示される、そのことを嫌がるようなところがあります。本当に自分の弱いところ、自分の小さいところ、自分の貧しいところがそのままそうだと認めるのを嫌がるところがあります。そういう意味では実際の自分自身というものを棚に上げて、本当は弱いものでしかない、小さいものでしかないのに、まるで自分が強く大きいものであるかのように思って、そして本当の自分が必要なものとは違うことを願ったり求めたりしてしまいがちなんです。今日の生活の中でこの私というのは、ありのままの姿、今ある姿で守られ保護されて生活ができている、本当だったらそのことを感謝したっていいのかもしれないんです。ところが今私がここにいることができている、ここに私が歩むことを許されている、そのことに感謝しようとしないで、今の自分の置かれている状況や自分自身の在り方に不満ばっかり抱えてしまうようなところが私たちにはあるんです。何でも自分の思い通りにならないと気が済まないって、いろんなふうに支えられて今日の自分が成り立っているのに、それでは嫌だと言ってしまうようなところがあるんです。しかしそんなふうにです、私たちは始終自分の生活だとか自分自身に不平や不満ばかり抱くんですけれど、神様はそういう私たちを今日の姿として支えてくださっているんです。神様に不満を抱いたり文句言ったりするそのままの姿で、実は神様がそれでもこの私を支えてくださっているという現実があります。で、パウロの感謝と賛美はそのことに気がつかされるというところから始まっているんです。神様が今日の生活において私たちに与えてくださっているもの、それは私たちの目には不満だったり、あるいは不足があるように見えることがあるかもしれません。しかし実はまさに今日置かれている状況、今日の生活、今日の私というのが、実は今の私たちにとっては例外なく必要なものであり、そして私たちにとっていいものなんです。ですから私たちがいろいろな不満や不足を感じて、どうか神様これを与えてください、ああしてくださいって願い事を持って神様の前に向き合って祈るとしてもです、本当に落ち着いて神様の前で静まって自分自身を考えるならば、私たちのお祈りというのは、この私が神様に支えられている、本当にありがとうございますという感謝や、神様ってのは本当にこんな私でも生かしてくださるのかっていう、そういう賛美に向かっていくはずなんです。で、パウロ自身はそういう理解に至るために非常に大切な2つの事柄を心に留めていました。で、その1つというのは、パウロのために十字架に向かって行ってくださった方がいらっしゃるということです。パウロだけではなくて、すべての人間のために身代わりとなって十字架にかかって、そして復活をして、確かにあなたは大変かもしれないけど、それでもあなたは生きることができるんだ、生きることが許されてるんだということを示され、教えてくださる、そういうイエス様が与えられている、そのことをパウロは一つ心に留めています。あのイエス様は人間の目から見たら本当に大変な、本当につらい、本当に不運と言っていいような生活を歩まれました。貝羽桶の中に生まれて何もないところから生活が始まって、そして 貧しい生活をずっと送られて、最後は弟子たちに裏切られ、誰も支えてくれるものもないまんまに一人で十字架の上にかけられ、刑罰の死を迎えます。お前はこの世界にとっていらないと言われるような、そういう歩みを最後にはイエス様はたどられましたけれども、しかしそういう生活をする中でイエス様は絶えず神様に信頼し、神様に祈って支えられておられました。そしてそういうふうに生きていいのだ、それが正しいことなのだというのが、あの復活の朝に神様から示されたことであり、イエス様が今も生きて私たちに、あなたはそういうふうに信じていいのだと教えてくださっていることです。パウロは一つはそういう事柄に目を向ける、目を上げるという、そういうところがありました。そしてもう一つパウロがとても大切に思っていたことは、そういう主イエスキリストの出来事を私たち人間に述べ伝え語り聞かせてくれる教会があるということです。教会を信じるというのは難しいことかもしれません。どうしてか、教会というのは人間を離れて存在することがないからです。どこの教会に行ったってそうだと思います。人間のいない教会なんてありません。教会に行ったらですね、どこの教会だってよくいらっしゃいましたって誰かが私たちを出迎えてくれます。この愛宕町教会だってそうだと思います。よくいらっしゃいましたって誰かが私たちを迎えてくれるんですね。ところがその迎えるのが人間だというところが大変厄介なところなんです。私たち人間っていうのは本当に、よかったですねって迎えるだけじゃなくてですね、時には、険しさを表してしまったり、未熟で固くなで、お互い同士傷つけ合ってしまうような、そういう失敗を犯しがちなものなんです。だけれどもそういう弱い人間を用いて神様がキリストの救いの技を述べ伝え、そして私たちがそれを知らされながら生きていくようにされているんです。言ってみたら、私たち人間がみんな弱さを抱え固くななところがあり、自分では神様の方に振り向くことができないので、神様はそういう人間を用いてイエス様の御業を述べ伝えさせて、私たちの間に確かにイエス様がおられるんだということを示してくださるところがあります。このエフェソの信徒への手紙でも2章のところには、教会がキリストの体だということが語られていました。いろいろな問題に満ちた人間がお互いにキリストへと招かれ、キリストによって和解をさせられ、そしてキリストにおいて成長していく、そういうキリストの体なんだということがこの手紙の2章のところに語られていました。私たちはです、自分一人だけで聖書を読んで自分の信仰を深め悟りを得られるような、そういうものではないんです。教会の交わりの中で、交わりですから時にそこで傷つけたり傷つけられたりする、そういうことがありながらも、この教会の頭であるイエス様の御言葉に励まされ、そしてその言葉によって新たに作り変えられながら私たちは歩んでいきます。この教会の兄弟姉妹の交わりにおいて、あのイエス様こそが私たちの主なのだということをお互いに指し示し合いながら、みんなでそれぞれが信仰者として完成されていくことを目指して一緒に歩んでいくんです。パウロはそういう思いを持って感謝しながら神様のなさりを指し示すんです。それが21節です。教会により、またキリストイエスによって、栄光がいよいよ限りなくありますように、アーメン。教会により、またイエスキリストによって、2つのことが語られています。パウロが目を上げていたのはこの2つなんです。で、この教会により、またイエスキリストによってっていうのは、別に訳しますと教会のうちに、またキリストイエスのうちにっていう言葉です。主イエスキリストによって私たちを温かく照らしてくださる神様の栄光が私たちの上にあります。そしてその光に照らされるときに私たちは 自分自身のありのままの姿に気づかされるんです。決して私たちは人角のものとか世間並みのものというんじゃなくて、イエス様の光に照らしてみるならば、本当に弱く欠けが多く険しく危険で周りの人を傷つけかねない貧しいものであるということがはっきりと示されるようになります。しかしそういう私たちが間違いなく温かいキリストの光に包まれて、あなたは今日生きていいのだと言われている、そういうこともイエス様から私たちを照らす栄光によって知らされてくるんです。そしてその光というのがこの朝も教会の中に満ちている。この地上において私たちがどこからキリストの栄光を知らされるのかというと、教会の中から、教会で語られる神様の御言葉から私たちがそのことを聞かされるということを覚えたいのです。神様の栄光が教会のうちに、またキリストのうちにいつまでもあって私たちを照らしてくださり、私たちを新しいものへと作り変えてくださる。だから私は本当に感謝します、神様のなさりようを賛美しますとパウロは言っています。私たちが望むこと、私たちが願うこと、いろいろあるかもしれません。この私がどんなふうであったらいいのか、どういうふうになりたいのか、そういういろいろなことを私たちは思うかもしれませんが、神様はそれをはるかに超えて実現をしてくださる。そしてその神様が今日も温かな光を持ってこの教会の中で私たちを照らし、キリストの光によって私たちを照らし、あなたは私の恵みのもとにいる、私があなたを愛しているのだから、あなたはその愛の中で歩んでいっていいと呼びかけてくださっている、その言葉を聞き取りたいと思います。そして私たちはキリストの光に照らされているものとして、平らに生き、またイエス様を指差し合いながら、みんなで励まされ歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは本当に弱いものであり、決してあなたのように何でもできるものではありません。病気が流行ればその病気に心を動かされ、恐れ怯え、そしてまた何か思うようにならないことが起こればすぐに腹を立て、自分は気に入らないと言ってそっぽを向いてしまうような、かたくなで悟りのない愚かなところがあります。しかしあなたはそのように弱くかたくなで悟りのない獣のような私たちを憐れみ慈しんでくださって、主イエスキリストという方を通して、どんなに貧しく破れた人間でもあなたの愛の中にいるのだということを教えてくださり感謝をいたします。どうか私たちが生活していく中で思うようにならないことや悲しみや辛さに出会うとき、また自分自身が本当に問題を抱えてしまうときに、それでもなおあなたが私たちに生きるように招いてくださり、あなたの愛の中を歩んでいっていいことを聞かせてくださいますように。そしてどうかあなたが愛してくださっているということで落ち着きを与えられ、もう一度そのところであなたのものとして生きるという志を与えられ、私たちにできること、今日自分がなすべきことを示され、そのことに一つ一つ心を向けて仕えていくことができますように導いてください。私たちは自分の力で何でもすることができない、そういう弱いものですけれども、それにもかかわらずできるかのように思い、またしなければならないのだと思い込んでいます。目に見えないものと戦い、それを収めなければならないと考えていますが、私たちの思いを超えてあなたが私たちを支え持ち運んでくださることをどうか覚えることが許されますように。そしてあなたが一人一人を育て歩ませてくださることに信頼を持って、私たちがその御業に仕えるものとされますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、私たちに の死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。